それではですね、今度は、解釈っていうことについて説明をしていきます。で、まあとにかくですね、全部いっぺんにやるのは無理なんで、アイデアリストを作って小さく何でもいいんで取り入れてみてください。例えばもう5つありますけど、そのうちのもう今日は解釈だけ使おうとかね。で、いっぺんに全部やろうとするとなんか破綻するんで、まあ、ちょっとずつやってください。で、まずですね、解釈って何かっていうことをちょっと考えてきたんですけども、実はこの解釈ができ
て
うまく使いこなせなければっていうとちょっと面白いですね。解釈がを使いこなす、解釈、自分の解釈を使いこなすっていう意識が大事なんですけども、これがうまくできなければ、そのいくらもゴール設定したり信念の浮気したりイメージングとかしてはもう全く機能しないんですね。で、実は解釈っていう行為は無意識無自覚に1日に5万回をやってるって言われてるんですね。5万回で、じゃあちょっと解釈って何かっていうのをそれで考えてみたいんですけども、例えば歩いてて鳩の糞が落ちてきて肩にペタンってついたとしますよね。どう思います？
運がついた。
運がついた。結構ポジティブですよね。で、いろんな捉え方があるんですけど、うわ最悪っていう捉え方もありますよね。で、もう一方でよかった、頭じゃなくてとか、頭当たってたら本当にもう大変だったと、服だから脱ぎゃいいけどとかね、頭だったらもう頭洗ったらもうぐっちゃぐちゃになるからって言って、いや肩でよかったっていう捉え方もありますよね。これが解釈です。つまり事実は糞が肩に落ちた以上です。ここまでが事実です。そっから先は全部解釈なんです。で、その解釈をいろんな捉え方が本当はできるよって理解した上で、どれ選ぼうって言って自分のパフォーマンスが上がるように選ぶということが解釈を使いこなすということです。もう本当にもう端的に言えばこれだけなんですけど、で、これが意外に難しいです。例えばじゃあサッカー少年の例でちょっと考えてみたいんですけど、サッカー少年が2人いましたね。プロになれるって確信してると、そう絶対無理って思ってたら、そしたら強豪チームにボッコボコにされたら、もう反射的に、ああもう無理無理、それは無理っていうのと、反射的にいやって言って、どうやったらあんな上手くなるんだろう、ちょっと聞いてみようっていうのは全然違いますよね、行動は。でもそれってその前の段階で解釈があるわけですよ。うわー負けた、無理、やっぱり無理って言ってる解釈、事実は10対0で負けた以上です、
うん、
ところがこうそれに対してその後に、いやもうやっぱ無理、もう次元が違う、自分には無理っていう解釈をしたんです。じゃあ自分には無理って本当って事実って言って分かんないですよね。事実かもしれないし、でも今んとこまだ分かんないわけです。分かんないことに対してじゃあどういうふうに解釈も、どうも解釈できるかですから、どれを選ぼうかなっていうのが大事なんですね。で、こんなふうにして僕らはあらゆるところに反射的に解釈をしてしまいます。もう無自覚にバシッて、その反射的にやってしまうものをたまにピタッと止めて、そしてあれって本当かなっていうことを考えていくっていうのは解釈を使いこなすということになってきます。だから、ああ分かった分かった、はいはい、解釈、事実と解釈ね、分かった分かったって言っちゃったら、もうなんていうんですかね、もうそれで おしまいです。絶対もう反射的にやってるものは判見できないんで、でもうちょっと哲学的な話をすれば、全ては解釈と言えるんですよね。どういうことかって言ったら、もうこれはもうなんか言語ゲームとか、まあ、ビトケンシュタインとかその辺の話になってきたりもしますけど、とにかく目の前にあるリンゴと思っているのは自分の解釈とかね、そう言い出すともうわけわかんないんで、だから要は解釈しかないっていう風に 哲学では結論付けたりする考え方すらあるんです。で、挙句それに対して解釈っていうロジックを使って、それも解釈だとか言ってね、あの大混乱示してますけど、別に正しいことを見つけることは目的ではなくて、ハイパフォーマンスが目的です、ここでは。で、何度も言ってるようにハイパフォーマンス出せれば、十分幸せになれますから。で、成功って言われるものが手に入る確率は飛躍的に上がるわけで、なので正しい事実と解釈の方法を探すんじゃなくて、パフォーマンスに良い解釈と事実の分け方と解釈の選び方をしましょうというのがここで一番大事なことになってきます、ね、でじゃあその時にどんな自分が解釈してるかなっていうのを毎日の毎日のこのいろんな場面でチェックしていく必要があるんですね。まあ例えばある人がとこう会社の中で例えばおはようって言った時に無視されたとしますよね。でうんって言って席ついて何もなかったよって、この時にああ嫌われてるとか、なんか怒ってるとか、なんかしたっけ俺とかいうふうに考えるのはいいんですけど、この時に解釈って考えてほしいんです。間に割って入ってほしいんです。でこの人がそのただ返事しなかった以上です。事実はそれだけ、返事しなかった、それに対して不快に感じた、ここまでまあ事実ですね多分。でじゃあそっから先は分かんないですよ、実は本当は。なんかしたかな、もうは推測でしかないと。もっと言えば、なんか考え事してて返事聞こえてなかったっていうことすらあるわけですよね。なのにこの時にも狼狽してこううろたえてこうなんですか、やばいやばいなんかしてしまったとか言って、でこうおろおろしたらパフォーマンスありますよね。で特に僕とかって考え事してる時本当に返事しなかったりとか、あと返事がしてるくせに何にも聞いてないってことはよくあるらしいんですよね。奥さんによく言われますけど、聞いてるって言ってうん聞いてないって返事をするんですよ。でうちの母親もよく僕の返事の仕方がすごい自然すぎた時は怪しいって言って確認してくるんですけど、でそういう人がいたりするんですよ普通に。で知識社会で考え事してる人が多いですから、じゃあ返事がなかったりとか、もうそのために狼狽してもしょうがないですよね。事実と解釈を分けて、分からないところは分かんないって保留しとくってことが大事になります。 OK ですか。でこの時にあの禅狼具っていうあの心の持ち方がまあすごく効いてくるわけですね。でこの解釈をうまく止めストップさせて、自動的にパンパンと解釈してしまうところをストップして、良い解釈にしてみたり、分かんないことは分かんない決めつけないでおこう、分かんないもんって言ってそのまま置いておくっていうことが大事になります。だから解釈を使いこなすということなんですね。良い解釈をしようって言ってるわけじゃないですよ。良い解釈、パフォーマンスに良い解釈をした方がいいんですけども、そもそも分かんないことだって世の中にいっぱいありますから、その解釈をそのまま保留しておくっていうこともすごく大事になってくるわけです。パフォーマンスを上げていくには、分かんないし置いておこうってするだけで全然心が軽くなったりしますよね。あれ怒ってるかも、かもだな、うん、分かんない、怒ってたらまた何か言われるだろう、それまでは放っておこうとかね、そういうふうにするっていうのは解釈になってきます。でじゃあこれもうちょっと具体的にその解釈の活用方法のいくつか事例を挙げたいんですけども、例えば何か行動します、失敗します、ね、その時に解釈が大事ですね。失敗した、うわ最悪恥ずかしいっていうのは事実ではないですね。ただ失敗した、結果が思ったものではなかった以上なんですね。で解釈としてはこの結果から もっと言えば失敗を単に結果って呼ぶっていうのも解釈ですね。なんか想定と違ったが事実で、失敗っていうのはまあもう解釈なんです、その時点で。で、想定と違った、じゃあ何が原因とか、何がその見落としてたものは何かとか、そういうふうに捉え直すっていうんですかね。そしたらすぐに新しい事実を発見して、良い失敗、思わぬ失敗から全然違う画期的な商品が生まれるってことだってあるわけです。で、これはイノベーションの、まあ、その読み書きその版の読みのところですね。読みのところでイノベーションの7つの機会っていうのを見ましょうっていう話をするんですけど、その時もすごい大事で、悪い失敗、失敗、予期せぬことっていうか、成功と失敗両方からイノベーションのチャンスがありますよっていうのがあって、その予期せずうまくいった、なんか予想してなくてもすごい、なんかたまたまうまく勝手にいってたって言って、そこからイノベーションする方法もあるんですけど、これはうまくいくって勝手に思い込んでて全然うまくいかなかった時にがっかりするんじゃなくて、うわ、イノベーションのチャンスって言って発見できる能力はもうこの解釈にかかってるんですよ。うわ最悪って言ったらもうイノベーションのチャンスなんて見えませんので、ああなんか予想と違った、なんでだろうって、ただただ探求するっていう解釈をするということです。で、この解釈はもう他にもいっぱいあります。例えばもうちょっとなんだろう、なんかその日常生活的なものでいけば、まあ、家がめっちゃ散らかってるとしますよね。まあ僕の家は今子供はちっちゃくて、で、まあ二人とも働いてますんで、なんかこう掃除する暇があんまりないし、なんか子供のものとかおもちゃとかめっちゃ散らかるんですよね。で、僕は物をどんどん捨てるタイプですけど、奥さんはあんまり捨てないでいろんなもの残しときたがるんですよね。子供、しかも子供の作ったものとかって捨てづらかったりするじゃないですか。で、あとそれで子供もこうなんかもらってきたおもちゃとかおまけとかを捨てようとしたら、あれどこ行ったって急に言って騒いだりするから捨てらんないんです。で、ごっちゃごちゃなんですよ、家が。人呼べないんですけど、したらその状況をうわもう最悪っていうのもできますけど、事実はただぐしゃぐしゃなんです。ただぐしゃぐしゃで、これはみんなで生活して一人じゃないっていう風にも見れますよね。一人で生活したらもう全部ピシッてして何もなくて、もう多分テレビも変わってないから何もないって多分家に住んでると思うんですけど、でもこれはたくさんの人は関わってるっていう風にも見えるよねって、その解釈を選ぼうっていうぐらい気楽な、こうその時に解釈をパッと選べるっていうのが結構大事なんですけど、選べないですよ。そんなことねとか言って、そんなことないとか言って、散らかってるは散らかってる、嫌なもん嫌とか言って固執しちゃうんですけど、あくまでもその解釈は実は自由に選べるよっていう感覚を持っていくことが大事なんですが、それができればこうパッと解釈を変えていくことができます。そうすると新しいチャンスとか見つけたりとか、ただピンチの時とかにこの解釈ものすごい大事になってきます。で、ピンチの時こそ良い解釈、事実をちゃんと見極めて、で、この解釈と事実をちゃんと分けることができなかったら、ピンチなのになんか大丈夫大丈夫大丈夫ってよく分かんないこうつぶやいて、本当は、ね、例えば服燃えてるとしますよね。でもよくあるのはポジティブシンキングとかで、まあ間違った使い方してる人たちは服燃えてるよって言ってるのに大丈夫大丈夫大丈夫って言ってるんです。いや燃えてるってって思うんですね。で、いや消したらって、なら事実は燃えてる、消さなきゃ、消す以上ですね。それでいいんです。だから事実を見る勇気がなかったりするポジティブシンキングは結構危ないですよということです。で、事実を見る勇気がないポジティブシンキングをが広まりすぎてるんですね、アメリカとかでは。それで事実と反していることは重々承知してるのに無理やり大丈夫って言い聞かせて、不安がどんどん大きくなって鬱になると。でも見ちゃったらなんかあっさりね、お化けと一緒で、なんかもう見ちゃえば、お化けを見ちゃえばっていうのはあれですけど、怖い怖いと思ったらお尻開けちゃえば何にもなかったっていう ので安心するのと一緒で、ちゃんとこう事実っていうのをしっかり見るってことが大事です。で、事実と解釈を分ける力があれば、ちゃんとイメージングをしておきながらもイメージングと全然違う現状をちゃんと認識できます。で、さらに解釈の能力、解釈を選ぶ力があれば、今の現状に不満を持つんじゃなくて、よくコーチング理論で言われているのは、今の現状に対して不満を持つことでエネルギーにしましょうと。でも不満ってエネルギーになるんですけど、不満が続けばしんどいですから、そうじゃなくて良い解釈をすればいいんです。うわ、まだまだやることあるとかって、いや仕事たくさんあるって結構楽しいなとかね、研究とか知ったら本当そうですけど、研究して論文書き上げるか書き上げないかぐらいの時に、あーって言って真実見つけるんですよ。で、うわまだ分かんないことばだらけ、うわしんどって一瞬思うんですけど、まあでもこれってこんだけ分かんないことが次から次から出るってことは、まあ最先端の研究やり続けられるわけだし、まあいくらでも研究のネタがあるっていうふうに思えばいいかなんて言って、次の研究しようとか言ってやるわけですね。というふうにして解釈と事実っていうのをこう分けていく、で分けて選んだり保留したりっていうことを、どっか困った時こそちょっと意識をしてみてください。で、解釈の捉え方は、ゴール設定しましたよね。理想の自分 ×10 の内面の人間だとしたらどういう解釈をしたらいいかっていうふうにして、解釈の選び方の基準にしてください。そうやっていくと、どんどんどんどんそのゴールの方に向かってパフォーマンスが上がっていくというふうになります。ではですね、解釈っていうのも一つのアイデアとして、まあ可能な限り取り入れてみてください。で、こういろんな話してますけども、なんか解釈と事実分けてみる週を作ってみるとかね、もしくはもうこの音声聞いたこの次の日だけは頑張ってみるとかでもいいです。で、どんどん次に行っていろんなことを実践して、またこの音声に戻ってきてもらったらいいなというふうに思います。では、次に最後の都合の良い質問という話をしていきます。